ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista na minasang, kyo 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、さまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は ASEAN サミットのためにプンチャクワリニン地区を確認することについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は2023年5月9日から11日までの第42回 ASEAN サミットでの活動の場所の一つとして、東ヌサタンガラ州、西マンガライ県、ラブアンバジョ、プンチャクワリニン地区の準備ができていることを確認しました。フローレス・バラブアンバジョ当局執行機関の就任理事であるシャナ・ファティナ氏は、ラブアンバジョで火曜日に、ジョコウィドド大統領と夫人イリアナ・ジョコウィドドと孫のジャン・エテスは中部インドネシア時間午前10時8分にラブアンバ城のプンチャクワリニンに到着しました。大統領にはレッド・マルスディ外務大臣は東ヌサタンガラ州知事フィクトル・ブンティル・ライスコダッ氏と妻のジュリー・スティスノ・ライスコダッ氏と同行しました。ジョコ・ウィドド大統領の側近は、大統領警備隊の厳重な護衛を受けて、プンチャクワリニン地区に入りました。プンチャクワリニン地区は、配偶者プログラム活動、すなわち、後で ASEAN サミットに出席する ASEAN 首脳の夫妻ペアのための活動のための ASEAN サミット会場です。それでは次のニュースです。インドネシアウラマ評議会は、イスラム協力機構と国連に対し、スーダンでの紛争を終わらせるための措置を直ちに講じるよう求めることについてお伝えします。インドネシアのイスラム評議会または MUE は、イスラム協力機構と国連に対し、スーダンでの暴力紛争を終わらせるための措置を直ちに講じるよう求めました。インドネシアウラマ評議会の副議長であるアンワル・アバス氏は月曜日にジャカルタでの書面声明で、そうすることでこのようにしてスーダンの人々は安全、平和、繁栄、そして幸せな生活に戻ることができると述べました。アンワル氏によると、現在スーダン軍と民兵組織の迅速支援部隊または RSF との間のスーダンでの暴力紛争を終結させる努力は、特に双方が何千もの戦闘機と資源を持っているため、簡単なことではないということです。したがってアンワル氏は、紛争が長引けば、スーダンの人々が苦しむ可能性があるため、イスラム協力機構と国連によって直ちに、紛争を解決する必要があると考えています。それでは次のニュースです。インドネシア国軍はインドネシア国民の安全を確保するために空軍を派遣したことについてお伝えします。インドネシア国軍はインドネシアに戻るためにスーダンから 退避避難しているインドネシア国民の安全を確保するためにインドネシア空軍高速行動司令部の精鋭部隊またはコパスガットから多くの兵士を派遣しました。コパスガットから約15人の国軍兵士がスーダンのインドネシア国民のための避難チームに加わり合計39人になりました。スーダンでの紛争のため軍隊と準軍事組織は治安に対する非常に大きな潜在的脅威を持っています。これは月曜日ジャカルタのハリンプラダナクスマ空軍基地での避難チームの出発式の後でインドネシア国軍司令官ユド・マルゴの提督によると避難プロセス中に潜在的な安全上の脅威があるにもかかわらず国軍は特に現在スーダン周辺の国々で国連平和維持軍に勤務している国軍兵士のために軍隊を通過する計画はないということです。それでは次のニュースです。韓国は自国民と日本人をスーダンから退避避難させたことについてお伝えします。月曜日に韓国の大統領府によるとスーダンから28人の自国民と数人の日本を避難させたということです。この取り組みはスーダン軍と民兵組織との間の戦闘が先週悪化した後に行われました。国家安全保障局第二副局長であるリム・ジュンドゥク氏は記者会見で韓国人を乗せたバスがポートスーダン新国際空港に到着し C-130 貨物機を使用して避難しサウジアラビアのジェッダに飛んだと述べました。リム氏はジェッダでは韓国人26人がソウルに直行する大型の軍用機に搭乗すると付け加えました。それでは最後のニュースです。ジョー・バイデン大統領はすぐに再選の計画を一般に発表したことについてお伝えします。米国のジョー・バイデン大統領は4月24日月曜日にホワイトハウスでのインドネシアで記者団にすぐに大統領としての再選の計画を一般に発表すると述べました。一部の米国メディアと政治専門家は民主党が今週正式にバイデン大統領の再指名キャンペーンを開始すると推測しています。バイデン大統領の彼のチームは発表をビデオで配信する準備をしていると伝えられています。ホワイトハウスの高官で民主党活動家のジュリー・チャフェス・ロドリゲス氏がバイデン氏の再指名キャンペーンを管理します。米国大統領選挙は2024年11月5日に行われる予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Rizna, minasan さん、コメントです。今日は ASEAN サミットの準備は順調に進んでいることについてお伝えします。先週の土曜日から火曜日まで、ジョコウィドド大統領は東ヌサタンガラ州のラブアンバジョにいました。家族を休暇に連れて行くこととは別に、大統領は第42回 ASEAN サミットで使用される多くの場所の準備状況も確認したいと考えていました。観察された場所には、もちろん空港、ホテル、その他のインフラの準備状況は別として、ロフブアやリンチャ島、コモド国立公園が含まれます。2023年5月5日から11日にかけて ASEAN サミットが開催され、5月10日と11日に首脳会談が予定されています。今年インドネシアは ASEAN の議長国を務めています。インドネシアの ASEAN2023 年議長のテーマは ASEAN の問題成長の中心です。先週の火曜日に大統領に同行したインドネシアのレトノ・マスリ外務大臣は ASEAN 首脳会議の議論の内容を含む準備がこれまでのところ正しい軌道に乗っていると評価しました。レトマスディ大臣によるとラブアンバジョで ASEAN サミットを開催することはインドネシアの観光地を ASEAN 諸国や世界に宣伝する場所になる可能性があります。だからこそ大統領はホスピタリティを最優先しゲストの快適さを保つように指示を出しました。 ASEAN 議長国におけるインドネシアの任務はASEAN サミットの準備だけではありません。ASEAN 議長国としての1年間、インドネシアは10の ASEAN 加盟国を率いて、世界に真の貢献を共同で行いました。特に世界が経済危機、食料危機、エネルギー危機など、様々な危機に直面しているこの時期です。今年の議長国のテーマに沿って、インドネシアは ASEAN が世界経済成長の中心になることを望んでいます。ASEAN が世界の成長の中心となるためには、地域の平和と安定を維持する結束力が必要です。したがって ASEAN の存在は依然として関連性があり、重要であると感じられます。今回の ASEAN 首脳会議では、地域の安定を乱すとされるミャンマーなどの地域紛争ははじめ、様々な問題を克服できる合意が行われることを期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は 1959年4月26日に木ハジャルデワンタラの詩のことから始めます。木ハジャルデワンタラとして知られているラデン・マッスワルディは国民的教育の先駆者です。彼は1889年5月2日にパクアラマンで生まれ、後にインドネシア独立運動の活動家、コラムニスト、政治家、そしてオランダ植民地時代のインドネシア先住民教育の先駆者となりました。彼は平民一般、庶民のための教育機関であるタマンシスワを設立しました。高教育の先駆者としての功績により、彼はインドネシア国家教育の父と宣言され、彼の誕生日である5月2日は国民教育の日とされました。キハジャルデワンタラは1959年4月26日にジョクジャカルタで亡くなりました。次に2001年4月26日、世界知的所有権の日が初めて祝われたことについてです。世界知的所有権の日の記念は2000年に世界知的所有権機関または WIPO によって提案され、2001年に初めて祝われました。この記念日の目的は、特許権、著作権、商標、デザインが日常生活に与える影響についての意識を高めることです。さらに世界知的所有権の日は世界中の社会の発展に対してクリエイターやイノベーターによってなされた創造性と貢献を祝うものでもあります。4月26日が選ばれたのは1970年に世界知的所有権機関が設立された日だったからです。最後に4月26日に国家災害対策の日についてです。国家災害対策の日は国家災害対策庁が開始されたものです。4月26日が選ばれたのは災害管理に関する2007年24号法律の制定日と一致したためです。記念の目的は4月26日に1日を一斉に防災訓練に参加させることです。さらに災害に強いインドネシアに対する国民の意識、警戒、準備を高めることが期待されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Wahai kau Tuhan, kau
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は運輸大臣は逆流期間中に予想される多くの注意事項を示していることについてお伝えします。ブディカリアスマディ運輸大臣は2023年のイードの逆流時に一般市民が予期しなければならない多くの注意事項を伝えました。まず気象気候地球物理学庁または BMKG からの情報の進展を常に監視し、いくつかの海域で発生する異常気象に注意しています。スマトラ島の西海岸とジャワ島の南海岸の気象庁のデータから注意が必要な 2.5 メートルを超える高波がありました。彼は月曜日にジャカルタの運輸省ビルにある2023年の統合移動輸送ポストでの調整会議でこれを伝えました。次に運輸大臣はまた飛行を危険にさらす可能性があるため規制に従って実施されなければならない多くの地域で熱気球のリリースセレモニーに関連する機体の取り組みを伝えました。ブディカリア大臣によると、政府はプカロガン島のソボの2つの地域で熱気球の放流を強化しました。しかし、クロンプロゴ、プロウォルジョ、ポノロゴでは熱気球の放流活動に違反があったという兆候があります。そのため、運輸大臣はエアナフ、アンカサプラ第1および第2に警察と協力してこれらの活動を監督するよう依頼しました。さらに運輸大臣はまた2023年の気象シーズン中、交通事故の数は2022年と比較して 33% と大幅に減少したと述べました。この機会に運輸大臣はジョコイドル大統領からのメッセージで2023年4月26日水曜日から29日土曜日まで気象から戻るよう一般市民にアドバイスし、月曜日と火曜日に始まる逆流のピーク時に密度が高くならないようにしていると再び思い出させました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Pikir kau tak sempurna Buat ku tinggalkanmu Karena ku tak putus sempurna Yang ku butuh kamu Takkan ku lelah Yakinkan hatimu aja.
Voice of Indonesia.
Risnan minasang pasona Indonesia des. Kyowa midami Sumatera shuno kankuchi. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o goshokai shimasu. Bidadari taki wa minami Sumatera shu no Rahato ni aru migoto na shizen no kankuchi no itatsu desu. 美しい自然景観を持っている滝がレクリエーションの目的地のリストに含まれているのは興味深いことです。この滝は約7つの山があり、それぞれの高さが異なるため非常にユニークです。ビダデリ滝または地元の住民はそれをあえ阿山と呼び、高さは約30メートルです。 また、滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさと清々しい鮮度を楽しんでください。周辺の人々の話や物語によると、この滝は天使 ビダダリ滝という呼ばれています。滝の下のエリアには訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。また、この観光地が所有しているプールはかなり広く、約10メートルです。 ですから、たくさんの観光客が訪れますが、このプールはまだかなり広く、自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々が、そびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。 このような緑に風景は仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。なぜなら疲れた後脳目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。 ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与え、リフレッシュすることができます。レマタン川に流れ込むビダダリ滝の観光地で結構過ごすつもりの人は、 南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地へのアクセスが舗装されており、道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後、滝にたどり着くには観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。 入場料はかなりお手頃なので、家族連れでもお財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。
Sudah lama ku percaya Cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LRI海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語解説教育局と協力して提供しています。今回のテーマは、さやすかさてあやん。日本語で、私は、さてあやむが好きです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは saya suka sate ayam. Nihongo de watashi wa sate ayam ga suki desu というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンさんとジョギジャカルタでツアーガイドとして働く旅行仲間のクトゥツさんの間で行われます。デフさんは好みの表現を使って好きな食べ物を伝えます。
Apa makanan Indonesia yang Anda suka?
Saya suka sate ayam.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Saya suka sate ayam。 日本語で、私はサテアヤムが好きですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サヤサヤ、日本語で私私。スカスカ、日本語で好き好き。サテアヤムサテアヤム、日本語でサテアヤムサテアヤム。サヤスカサテアヤムサヤスカサテアヤム、日本語で私はサテアヤムが好きです。私はサテアヤムが好きです。会話の中で、さやすかさてあやん。日本語で、私はさてあやむが好きです。という文があります。この文には、さやすか、日本語で、私は好き、という表現があり、さてあやむを、好きな気持ちを表現するために使用されます。好きな気持ちを表現するには、さやすか、日本語で私は好きという表現を使用できます。その後さてあやむなどお好みのものが続きます。食べ物などの好きな気持ちを表現することに加えて、さやすか、日本語で私は好きという表現は特定の活動に対する好きな気持ちを表現するために使用できます。活動に対する好感を表す文を聞いてみましょう。さやすか、日本語で私は好き。さやすかもまさ、日本語で私は料理が好きです。さやすかブルスペダ、日本語で私はサイクリングが好きです。インドネシア語ではサテとサタイという単語が知られています。これは串に刺してグリルした小さな肉のスライスを意味します。サテという単語は特に会話ではサタイという単語よりも頻繁に使用されます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apa makanan Indonesia yang Anda suka?
Saya suka sate ayam.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan. hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal.
Voice of Indonesia.
Di saat ku sepi, kau menemani. Saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。 今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西スマトラ州のライオディランタオという曲をご紹介します。ライオディランタオという曲はエルウィン・アガムによって作成され、2020年にリリースされました。この歌詞は海外でイドアルフィトル祭日を祝う南移民の不安と悲しみを歌っています。彼の心はさらに悲しくなりました。なぜなら彼は前年も家に帰って父と母と一緒にイドアルフィトル祭日を祝うことができなかったからです。リスナーの皆さん、最後はスリー・ファイオラが歌うライオディランタオを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。